コータの漢方レディオ、早川コータです。この番組はアシスタントの猫林さんと一緒に皆さんの心と体の健康のサポートになるような情報をお届けしております。はい、ということでね、今は、日曜日の朝ですね、今8時ぐらいですかね、神戸のですね、ポートピアアイランドの方かな、に来ておりまして、ポートアイランド北公園というのかな、ここは。ちょうどね、真っ赤な橋がですね、ポートアイランドとですね、本土を結んでる橋があるんですけども、そこの麓にあるですね、公園の方に来ております。もう本当ね、海が一望できて、まあ港ですよね、神戸の港が一望できてですね、まあ本当に絶景でございます。はい。ここまでね、ホテルまでからですね、まあ5キロぐらいかな、まあちょうど往復10キロぐらいなんでね、来週マラソン大会10キロ走るのでね、ちょっと予行練習兼ねてここまで今走ってきたんですけども、非常にお天気も良くて気持ちいいですね。普段ですね、海を見ることがない海なし県のね、山梨県に住んでる僕としてはですね、海、桜、ね、これが一緒になっているってだけでちょっとテンションが上がりますね。はい。ということでね、今日は爽やかな朝を迎えております。本当ね、暖かくて、お花見にはいい時期だと思いますので、皆さんもね、どうぞゆっくりお過ごしください。今日はね、午後から公演をね、頑張ってやっていきたいと思います。猫林さんはですね、やっぱり海を見てテンションが上がってですね、ほんのり磯の香りなんかもするもんですから、多分お魚センサーがね、結構働いていて、公演に着いたらですね、一目散にどっかに行ってしまいましたんで、今から猫林さんの創作活動を行いたいと思います。それでは今日の本題移っていきましょう。コータの漢方レディオ、今日もよろしくお願いいたします。はい、それでは今日の本題を移っていきましょう。前回からですね、養生ネーム記録仙人さんからいただいたメッセージにお答えさせていただき、アトピー性皮膚炎のね、漢方的な治療法とか養生法についてね、お届けをしております。詳しくはね、前回のエピソードぜひ聞いていただきたいんですが、養生ネーム記録仙人さんはですね、昔からね、ちょっとアトピーを患っていて、いまだにですね、ちょっと疲れたりすると、ちょっと症状がぶり返してしまう、まあ根本的にね、こうしっかり治す方法がないのかっていうことでね、あとどんな風に漢方だとアトピーの治療をするのか、知りたいということでね、今回はですね、主にアトピー性皮膚炎を漢方でどんな治療をしていくかというお話をしております。で、前回はですね、まず炎症を取って、乾燥を取って、で肌の色素沈着を改善して、最終的にね、肌のバリア機能を高めるなんてお話をね、してきました。で、肌のバリア機能を高めるっていうのはですね、体質を改善していったりとかするのにちょっと近いんですが、どんな不調もそうなんですが、自分の体がね、何のバランスが崩れてるかをちょっと考えてみる、これが非常に僕重要だと思うんですね。でね、最終的にこのバリア機能をアップさせたりするところがね、非常に大事。アトピー性皮膚炎というのは基本的にアレルギーのね、症状なので、バリアの機能をしっかりアップさせて、あとね、結局アトピー性皮膚炎になってしまった原因自体もやっぱり体のバランスが崩れてるからなので、それが何でかっていうところを考えるのが大事なんですね。でね、病気の時っていうのは多くの方がね、やっぱり何の薬を使えば治るかを気にすると思うんです。でね、これは僕たち、例えばね、お客様とか患者さんの不調を治す立場ですね、例えばお医者さんであったりとか、僕たちみたいに薬屋もそうなんですが、不調を治す時はですね、何の薬を使えばその人の症状が治るかっていうことを、気にする方が多いと思うんですが、治療薬っていうのはね、別に病院の薬でも、何でもいいっていうとちょっとね、語弊があるかもしれませんが、症状が治まるんだったら、どんなお薬使おうが、それはそれで構わないと思うんですよね。辛い症状が緩和されて楽になるなら、その方法はですね、安全性がしっかりしていれば、何でもいいと思うんですけどもね、大事なのは治すためにやっぱりね、体を立て直すことだと思うんですね。でね、これはね、漢方云々ではなくて、西洋医学だろうが他の東洋医学だろうがね、同じだと思うんです。で、そのために、日々の養生が必要だったり、漢方は特にね、その体を立て直すということに関しては、非常に得意としている部分があるので、もともとがね、漢方中医学は自然治癒力を高めて、病気を治していく医学なので、体を立て直すということに関しては非常に得意なんですね。なので、アトピーでね、炎症をね、治すときに、前回の放送でちょっとお話しましたが、例えば血熱といってね、こう炎症が起きてね、肌の表面が熱くなってる、炎症が強く出てるときは、例えば血熱と言われるような症状だったら便通で改善させたり、 便を出すとね、体の中の熱下がるんですね。あとね、湿熱、湿気と熱が合体してるときは、まあ、おしっこをすることでね、排尿で改善させたりするんですが、これはね、風邪をひいたときに熱が出て、汗をかくと熱が下がるのと一緒で、いわゆるね、この自然注力という、まあ、体の注力を活用した、治す方なんですよね。なので、まあ、体のね、持ってる機能をしっかり使って、まあ、治していますよね。なので、まあ、僕はね、こうどんな不調のご相談にも、まあ、体全体の機能を立て直すお薬とか、あとまあ生活習慣をね、改善していくような提案を、まあ、必ず一緒にしていくようにしてるんですが、まあ、実はね、その理由というのは、まあ、こういう理由があってね、ご提案するようにしているんですね。で、あとね、こうアトピーでよく使われるステロイド剤なんですが、まあ、多くの方がね、やっぱりステロイドって聞くと、やっぱり使いたくないっていう風にね、感じると思うんですが、まあ、上手に使えばね、症状自体は結構楽になることが多いんですね。なので、ステロイド剤は、まあ、必要な時はね、それぞれそれなりに使って、まあ、症状をね、抑えてくれますから、正しく使えばね、大丈夫なんです。正しく使って、例えば正しく恐れる、西洋医学のお薬に関しては必要以上に恐れている方が多いんですけども、確かにね、副作用なんかもあったりして、あんまり使いたくない、怖いって思っている方がいるかもしれませんが、正しく使えば安全だし、正しく使えば副作用も少ないし、正しく恐れるっていうことがね、やっぱり西洋医学のお薬では大事だと思います。まあ、ステロイドっていうのはですね、よくアトピー性皮膚炎を僕はね、氷山で例えたりするんですね。まあ、氷山ってね、こう海の海面から頭がボコッと出てますよね。で、よくね、氷山の一角、タイタニックじゃないですけどもね、見えてるところがごく一部で、下にはもっと大きい氷があったりしますよね。まあ、そういう氷山みたいなものでね、氷をね、上からこう重しでね、乗せたらですね、氷ってね、例えば飲み物も氷もそうですが、一回下に沈みますよね。その沈んでる状態っていうのは、まあ、アトピーの症状が出てない状態だったっていうふうに例えると、重しがある時、この重しがステロイドなんですけどもね、ステロイドっていう重しを乗せてる時は氷が沈んでるから、症状が出ないですよね。でも、その重りがなくなると、また氷はね、水面から顔を出して、まあ、症状が出てきちゃうね。で、沈める力が強いとね、氷っていうのは浮かび上がる時もボヨンってね、高く浮きますよね。よくまあゴムボールなんかもそうですけども、氷をね、下まで深く沈めると上にこうボコンって結構浮いてきたりしますよね。なので、まあ、これがね、例えるならステロイドをですね、まあ、変なやめ方をすると、まあ、悪化するっていうふうによく言われているのは、ステロイドの、ね、外用薬っていうのはアトピー性皮膚炎の炎症を抑えてくれるんですが、まだね、炎症が残ってるのにステロイドの外用薬を途中でね、中途半端にやめちゃったりすると、結構炎症がぶり返すことがあるんですね。なので、抑えてるうちに体の弱いところを強くして、まあ、生活習慣の改善をしたりしてね、まあ、体質改善をしたりして、氷山自体がね、まあ、ステロイドが抑えてくれてるうちに、氷山自体が実はどんどんどんどん小さくなっていってくれれば、ステロイドって重しがなくなってもこうリバウンドしたりとかですね、症状がね、またぶり返すってことはないんですね。で、これはね、漢方でも同じようなことが言えるんですが、炎症を抑える薬だけを使っても、氷山自体をしっかり小さくする薬とか、あとね、氷山を小さくするような養生を一緒にしていかないと、結局ね、ある程度治ってもまた同じようにぶり返してしまうんですね。なので、アトピー対策もですね、疲労の蓄積とか、まあ、免疫の弱りとか、ストレスとか、胃腸の弱りとか、まあ、食事の不摂生とかですね、まあ、睡眠不足など、まあ、体のバランスが崩れた原因をよく考えてね、対策を取ることで、まあ、本当の意味でのね、完治が目指せるんじゃないかなと思います。で、完治した後もね、体質っていうのはよくね、紙に折り目がついているようなものでね、一度まっすぐにしても折り目ってつけたらやっぱなかなか治りませんから、しばらく何もしないと元の形にこう戻っていっちゃうのと同じでね、継続的に常にね、こう折り目が戻らないように紙をまっすぐにするっていうのは、まあ、これは日々の養生と同じことだと思いますので、やっぱりね、自分の弱いところを確認して養生を続けるっていうことが大事じゃないかなと思います。なのでね、自分の心とか体の弱いところを、まあ、何かね、病気があるときは確認して、そこに負担がかからないような生活を、まあ、日頃からね、こうちょっと養生してあげると、まあ、アトピー性皮膚炎のね、根本的な改善もそうですが、まあ、いろんな病気の治療にもね、つながってくるんじゃないかなと思います。 2回にわたってですね、養生ネーム記録仙人さんからいただいた、ご質問にお答えしてね、アトピー性皮膚炎の漢方的な治療法などについてね、お届けをさせていただきました。少しでもね、記録仙人さんや、リスナーの皆さんのお役に立てば嬉しいなと思います。はい、今回もクロージングのお時間です。神戸から帰ってきてね、今夜はさすがにちょっとハードなスケジュールだったんでね、ゆっくり休みたいなと思っております。皆さんもね、また新しい週がスタートしますので、どうぞね、体調に気をつけて頑張ってください。今日も聞いていただきありがとうございます。どうぞ素敵な一日をお過ごしください。漢方専科サータ薬房の早川幸太でした。ではまた明日。